桜川マキシム。はい、どうもジャスです。
おはようございます、アルです。
おはようございます。3連休のど真ん中に収録してございますけど。
はい。だから3連休ちゃんと取れてるんでしょ、この二人は。
いや、僕割とカレンダー通りですからね。
なんと羨ましい。
なので、一応3連休どっぷり休んで。
ほうほうほうほう。
はい。いや、今週休んどかなあかん理由もあるのでね。
ああ、それは何ですか？
来週僕、日曜日に東京に行くという。
お仕事？
いや、いとこの結婚式。
あ、お祝い関係でご親族でしたか？
そうなんです。で、日曜日泊まって、月、火と僕、有給取ってまして。
フルセットじゃないですか？
なので、月曜日に東京観光して、月曜日中にこっち帰ってきまして、
ほうほう、
で、火曜日はどっぷり休むと。
ああ、疲れ知らず、いいスケジュールですね。
そうなんですよ。まあ、夏休みの枠があるので、それを半分使うという。
なるほどね。
うちの会社の7、8、9月に4日間使えっていう会社なんで。
ほうほうほうほう。
はい、そういう感じで行くんで、まあ、今週はね、ちょっとちゃんと休まななと。
まあね、まず健康大事ですけどね。
そうですね。まあまあ、その話はまたまた出てくると思いますけど。はい、
なるほどね。またまたね。はい、わかりました。
でですね、最近あんまりですね、もう仕事忙しくてですね、映像関係を見る時間がなくって。
うんうん。
で、その代わりと言っちゃなんですけど、便所とか風呂とかですね。
はい。
そういったところでですね、もう漫画をガンガン読んでるんですよね。
ああ。風呂で？
割と僕、風呂本持ち込む方なんで。
コーティングして濡れないように？
それはしてます、してます。
ああ、なるほど。
してますけどね、一応それで読んでて。
便所って、はい、よくまあ新聞読むおっちゃんとかの話もありますけど、くつろいでそんな長い時間、物読めるもんなんですか？
僕、だいたい15分くらい入ることがあるんですよ。
は
あ。割と長ぐそというか。
はいはい。
家ではゆっくりトイレしたいっていう。
はいはい。
なんでしょう、気張るぐらいやったら降りてくるの待つ感じ。
なるほど、ね。じゃあまあ15分あれば、じわじわ読むには使えますか？
そうなんですよ。グラップラーバキやったら3巻読めますからね。
早いっすね。
バキ大体1冊5分で読めますからね。
まあバキなら5分いいか。
僕1回2時間半で23冊読みましたからね。
はいはいはい。まあまあ、あれはね、読む漫画というか見る漫画の代表ですからね。
そうでしょう。
お
ー。ジョジョとかそのペースで読め言われたら無理ですけど。
そうですね。
もう最近なんかは何が起こってるのかがじっくり読んでもよくわからない時ありますから。
ああ、自分もあれですわ、ココイチでカレー食ってる時に朝ワンピ読んでなかった時全く進まなかったですね。字おーと思って。
そう、最近ほら、場所がこの人とこの人はここで戦ってるけど、一方その頃こっちではこの場所でとかね。
ありますね。
戦国無双で同時進行でいろんな戦いを起こってるのを全部描写する的なことやりよりますから。
ああ、もうあれザッピングして意味ないですもんね。
そうなんですよ、もう。というのがあるので、まあまあちょっと漫画をガンガン読んでるんですけど。
それで今日は漫画の話っていう
ことですね。そうです、そうです。で、ガンダムの話です。
わかりました。どのガンダムでしょう、今日は。
ですね、アークパフォーマンスっていう。
アークパフォーマンス、はい。
っていう作家名。
はい、作家名、はい。
作家の名前ですね。で、機動戦士ガンダムモビルスーツバリエーション -R。
うん、
ジョニー・ライデンの帰還というですね、
うんうん、
まあ、MSVR ってなってるやつ
なんです。タイトルしか知らないですね。
ガンダムエースで連載してる。
ああ、エースで、はいはい。
はい、漫画なんですけど、
うん、
まあ、ジョニー・ライデンっていう人の話をちょっと、いろいろ書いてるという。う
ん
う
ん、なるほど。
真紅の稲妻、ジョニー・ライデンですね。
うん、ジョニー・ライデンか。名前聞くといたなーって感じですけど、あんまり背景自分は出てこないぐらいのレベルですね。
だから元々のね、ガンダムを知らん人からしたら何のこっちゃわからん漫画ではあるんだと思うんですけど。
うんうん。
まあ、これがようできてるなと思って。
ほー、ベタ褒めですね。
ベタ褒めなんですよ。
へー。
まあ、そもそもガンダムエースって雑誌があるよっていう話しとかんと門外観というか、
はいはい。
ガンダム知らん人からすると何のこっちゃやと思うんですけど。
うん。
あれもともと少年エースってね。
はい。
漫画雑誌になるんですかね。
そうですね。
が今もあるのか。
かな？もう最近は、文系しすぎて元祖があるかとか私は知らないやつがいっぱいあるんですけど。
アニメとかね、見てると角川系のアニメやと。
うん。
よく間に CM で少年エースっていう CM を挟んでましたけど。
だいぶと前じゃないですか。 あの、覚えはあるんですけど、最近聞いた記憶がないよね。
うん、で、まあまあ、そういうね、角川の漫画を載せますよの雑誌があって、
はい。
で、ね、その角川がメインでメディア展開する、
うんうん。
うん、アニメの漫画作品を載せたりとか、
うんうん、
そういうことをやってた雑誌で。
安彦先生のオリジンもその雑誌でよかったですか？
あれね、いや、それが後からですね。
あれ後ですか？
少年エースで、さっきガンダム系で言うとクロスボーンガンダムとか。
はあ、クロスボーンってめちゃめちゃ古くなかったでしたっけ？
あれ古いですよ。あ、
ですよね。
あと、ビート X が少年エースかな。あの、車田正美の。
ああ、やって、でも、めっちゃそれも古いですよ、確かに。
そうです。だからね、少年エースできたんが 90?
うんうん。
何年でしょ ?94 年とか5年とか、あの辺違いますか？
まあ、真ん中あたりだと思ってますけど。
うん。少年エースが、
うん。
できたんが94年かな？
そうなんですかあれは。
で、だからね、要は、エヴァンゲリオンの漫画版が、
載
ってて、
は
あ
は
あ、それで大きくなった雑誌みたいな感じですよね。
あー、まあ確かにね、確かに90年真ん中ぐらいだったらそのタイミングですわ。
だから、あと載ってた漫画他ないのは、僕もちゃんと少年エース買ってなかったんであれなんですけど、
うんうん。
ね、ブレンパワードの漫画版とか、
ほとんど覚えてないな。ブレンの漫画あったんですね。
そうなんですよ。
あ、でも、やってることは覚えてるわ。絵柄とか全然出てこないですけど。
あの、結構少女漫画した、杉崎幸宏が書いてましたけど。
ああ、はいはいはい、
はい。はいはい。あと、だからあれですよ。あの、ケロロ軍曹が載ってる。
あ、そうだそうだ。看板じゃないですか、思い出せば。
そうなんですよ。という雑誌の、
はい。
別冊でガンダムエースっていうガンダムオンリーの。
うんうん。
うん。雑誌ができて、
はい。
で、それを創刊するきっかけがガンダムジオリジンの連載開始やったんですよ。
あ、その立ち位置があの漫画でしたか？
そうです、そうです。
確かアニメ化が決まったからニュースチラッと聞いたような。
そうそうそう。まあ、ガンダムジオリジン言ったらね、あの最初のガンダム、うん、あのアムロ君がガンダムに乗り込んでから、うんうん、最後ジオン軍と戦いまして終わりますのところまでを、
うん。
リメイクした漫画。
まあ、今で言うと、某2199みたいな感じですね。
そうですね。
立ち位置的にはですけど。
うんうんうんうん。っていう漫画には、だからガンダムの漫画が腐るほど載ってるんですよ。
腐ってないやつがあるといいですけど。
腐るほど載ってるっていうか、ガンダムの漫画しか載ってないんですけど。
うんうん。
うん。だからね、その外伝的な話とか、スピンオフみたいな話とか、うん、そういうので、構成されてると。
まあ、いっぱいいますもんね、話になりそうな人。
いっぱいいるんですけど、まあまあ、その話は、わしら知らんで、みたいなのがよく出てくるという。
うんうん。
え、その話あったの？いや、なかったの？あ、今できたのね、みたいな。だからまあまあ、ちょっと、正直、玉石混交なんですよね、雑誌としては。
うん、確かに、まあ、聞くからにそんな感じですね。
元からその漫画で有名な人がね、あの、うん、そのガンダムの漫画を書き出すみたいなパターンっていうのは結構少なくって。
うん。
で、まあまあ、三木本春彦とかも、
はいはい。
連載持ってたりしますけど、
まあ、あっちの方はマクロスにめちゃめちゃ強いですけどね。
まあまあ、でも小説版の挿絵とか書いてましたから。
あ、それ知らないです。そうなんですね。
はいはい。あの、三木本春彦は、あの、ガンダムの小説のあの、アムロ最後死んじゃうやつ。
ほうほう、そんなのがあるんですね。
アムロも死んじゃうし、ハヤトも死んじゃうし、途中でアムロとセイラとセックスシーンが描写されて。
なんかおかしな方向に。
あの、ガンダム好きな人がそれでいっぱい抜くっていうのでおなじみの。
あー、しかもおなじみなんですね、それ。
はい。
なるほど。
それの挿絵とか書いてた関係もあって。
ほう、そうだ。知らない過去だ。
あ、だからあれですよ、ガンダム0080ポケットの中の戦争。
うんうん。
あれキャラクターデザイン三木本春彦ですしね。
そうだ、言われたらパッケージそんな感じですよ。
だからまあまあ、もともと関わりは深い人なんですけど、その人が。
なるほど、なるほど。
ね、なんかあの、士官学校みたいなところの漫画を書いてたりとか。
はいはいはいはい。
うん、あって、なんですけど、まあまあ、その、あとね、だから、ガンダムジオリジン、あの、当時、そのガンダムに深く関わってた安彦義和が、
うん、
あの、書きますよっていう、そのガンダムのリメイクの漫画が終わった後に、
うんうん、
じゃあ次は、その、同じ立ち位置でゼータガンダムに携わっていた北爪博之が、あの、ゼータガンダムのリメイクの漫画書きますよって言って書いたら、あの、北爪博之は漫画を書ける人ではなくて、
はい。
お絵描きする人なので、
イラストレーターサイド？
そうですね。
うん、うん。
うん。あの、漫画として非常に出来が悪いっていうので、 まあ、みんな、同じことを思いながら読んでるとかですね。
ああ。
そういう漫画が。
それは、あれでしたっけ？だから若い時のハマーンさんとかシャーさんがなんたらかんたやってた映画でしたっけ？あれは？
あ、そうです、そうです。それの連載が終わって、
うんうん、
で、その頃にちょうどガンダムジオリジンも終わったので、
あ、一緒ぐらいですか？
同じぐらいに終わりました。
はぁ、あ、はぁはぁ。
なので、じゃあ、今度は北爪ひろゆきがゼータガンダムディファインっていう漫画を。
なんと、それを知らない。
あというのがありまして。
はいはい。
そういうので、まあまあまあ、だいたいそうですね。僕の感じからいくとガンダムエースを買うと、
うん。
7割外れかな。
某ジャンプと同じで、これだけ読めればいい的な分で、とても厳しいバランスになってますね。
そうなんです。でね、そんなバランスじゃないですか。でも、しかももうガンダムエースも10年続いてるんですよ。
長いっすね。
ならね、もうガンダムの世界広がりすぎてね。
うん。
専門誌で勝手に広げられると、一応こっちも追いかけていかなあかんって最初思うんですけど。
うんうん。
まあもう無理。
まあ、いろんな方向の無理が出てきますね。
そうです。どこまで公式か、どこまで非公式か。
うん。
で、最近は準公式とかもあるんですよ。
聞かない単語ですね。準公式とかあるんですか、今？
だからね、まあまあ、その公式のガンダムの、うん、その歴史ってなると、ガンダム年表があるんですよ。
ありますね。
あれに追記されるんですよ。
それ今までなかった数字が増えるってことですか？
そうです、そうです。例えば、まあまあ、スターウォーズの、エピソード1ができると、
うん、
そのスターウォーズ年表の前の段階に追記されるのと同じ感じで、ガンダムエースの漫画で何か出来事が起こると、それが年表にフィードバックされるみたいな。
ああ、もう完全に年表ってもあれですもん、ガンダムとファイブスターのお得意技ですもんね。
そうなんですよ。で、非公式は、
うん、
あれはその漫画の中だけのこと。
はいはい。
うん。それはガンダムの方には、ガンダムっていう作品にはフィードバックしないよ。公式でやってる同人誌みたいなもんやからっていう、扱いがあるんですけど、
うん、うん。
その中間に準公式というのがあってですね。
はい。
それは本当にあったのかもしれないけど、年表に載るほどではなくって、
うん。
あったのかな？なかったのかな？ちょっとわからないねって、後の世界では言われてるぐらいのことかなっていうような微妙な扱い。
ああ、ジャス君が今言ったスターウォーズにしたんですけど、完全にもう典型的に今現在スピンオフモードですね。
そうなんですよ。
はははは。
うん。例えば、最初のガンダムとガンダム G オリジンと、
うん、
で、書かれてる内容が変わったりする。
違ってますね、ちょっとずつ。
もちろんあるわけじゃないですか、その、うん、漫画化するという意味でも。
うんうん。
そしたら、じゃあ、年表にはどっちを載せるのってなったら、これはアニメの方なんですよね。
もともとあった公式とされてる方ですね。
そうです、そうです。
うん。
なら、その部分においては、ガンダムジオリジンの情報っていうのは準公式なんですよ。
うんうん。
だから、例えば年表には載らないけども、一説によると、実はこの戦いが起こったのは何年何月何日じゃなくて、
はい。
その3ヶ月後の情報が後の歴史では、ちょっとその辺がよくわからないけど、多分こっちってなってるよね、とか。
ああ、なんかもう今、あれですね、聞いてて、もろに最近の学校の国語の教科書とか歴史の教科書と同じぐらいの追記ぶりですね。
なんか注釈がすごい多なる。
そうそうそう。聞いてた史実何かが増えてきてるってやつです。
そうそう。ウィキペディアで行くと、米何番っていうのが185とかなってる感じ。
あ、もう読めないですね、それ。
うん。というですね、そんなのが山ほどあって、もう僕もガンダムエース買うてないんですけど。
もう買うてないですか？ 10 年
買うてないです、買うてないです。僕も最初の頃ちょっとしか買うてないです、もう。
ああ。
もう無理やなと思って。
それでも、置き場もそうです。財力的に無理ですけど、広がる限度がありますね。
そうなんですよね。もうだから電子書籍で過去のガンダムエースセット販売とかしてくれたら、むしろそっちの方が嬉しい感じ。
絶対マッチングしますよ、それ。
ねえ、だって、あれですよ、コンスコン艦隊。
うん。
アムロ君がですね、後半になっての、パイロットとしての能力がすごく上がって、
うんうん、
最初はガンダムでザク2機倒すのに、もう延々かかってたのに、あ、そのザクよりも性能の高いドム、
はい、
12機を要するコンスコンっていう人の艦隊を倒すのに3分かからないとかなってるところが、
うんうん、
途中あるんですけど、
はい、
そこのコミカライズ、漫画化したやつで、実はそのコンスコンさんっていう人は無能な人として描かれてたんですけど、
はい。
実はすごく、どうでしょう、不正に溢れた人で、
ほう。
孤児院にいる女の子を、面倒を見てて、
はい。
で、その 面倒見てる女の子がパイロットになってて12人いますっていうのが3分で死ぬっていう漫画がガンダムエースに短編として載ってたりするのとかもう追ってらんないじゃないですか。
追ってらんないです。しかもなんかその後がついていい人話みたいなもうなんです。今のあの、三国なんたらとかなんたらバサラ的な感じに近いですね。実は超イケメンでめちゃめちゃ強くて、いや待て待てみたいな。
うん。ちなみに漫画はそのなんかホワイトベース、そのアムロの乗ってる艦が来た。
うん。
から、迎撃に行かないといけないっていうところで終わって、あ、この後全員死ぬのねっていう。
なるほどね、
ひどいところで終わるとか、そういう漫画とか載ってたんですけど、最初の頃。
うん。
でも、そん中で、
うん。
見ても、そのアークパフォーマンスの漫画は、
ほう。
読み応えがあるんですよ。
帰ってきましたね、アークパフォーマンス。
そうなんですよ。その、ジョニー・ライデの帰還もそうですけど、うん、これの前に、ギレン暗殺計画っていう漫画を、あの、4巻ぐらいですかね、全部で。
はいはい。
連載してたりとかしてて。まあ、これはね、
うん、
そんな中でもちゃんとその、どうでしょう、あの、正史っていうんですか、
うん、
あの、正しい歴史に気を使いつつ、
うん、
その隙間を縫いつつ、
はい、
で、それでいてちょっとあの、出汁の効いた、
う
ん、小ネタを挟んでくるというか、
はいはいはい。
よくって、読んでるんですけどね。
最近はあれですもんね。作家さんのリスペクト具合で恐ろしく味具合変わりますもんね。
そうですね。だからその辺がうまい下手っていうのってやっぱりあるじゃないですか。う
ん、ありますね。
なんか、え、お前、小説版書いてるくせに元の映画知らんのとか。
はぁ、あ、はぁはぁ、ありますな。
そういうのすらあるじゃないですか。
ま
あ、
最近二次創作、三次創作あるけど原作知らん人ザラにいますからね。
なんかキャラクターだけなんとなく知ってるとか。
うんうん。
まあ、言うたらあれですよ、あの、トラさんの続編を、
うん、
例えば今から作り直しますとか言われて、
うん、
で、その時に監督が、うん、トラさん知りませんって言われたら、
うん、
なんとなくあの、トラさんのイメージって見てなくても知ってるじゃないですか。
まあ、イメージだけならね、はい。
うん、あれやろ、なんか、ね、猫が灰だらけとか言ってたよな、とか。
ひどい。
バナナ売ってる人やったっけとか、そういう。
なんか裸の大将と混ぜられそうなぐらいじゃん、最後には。
でもあの、逆にその、全作品をちゃんと見て、うん、しかもあの、すごく大好きで。
うん。
っていう人が、その、過去のその、ヒロインだった誰々さんの、
うん。
孫です、みたいなのが出てきて、
はい。
ちょっとその後の話が分かるようなエピソードが挟んであるとかやったら、元のファンすごく楽しいじゃないですか。
それはうまいですね。
うん。そういう感じのうまさが、アークパフォーマンス作品あって、で、しかもあの、読み応えあるので、あの、話的に。
ああ、じゃあやっぱ愛されてる作品だし、その理解度も本当に追っかけてて、みんなが違和感なく入っていけるレベルなわけですね。
うん、そうなんです。だから、あの、読んでると、その、あ、これ、あれよね、と。あの、うん、その年表に付け加えるほどの大きな出来事じゃないから、
うん、
年表には書かないけど、
うん、
年表の項目をもっと細かく書くっていうルールにするとしたら、
うん、
アークパフォーマンス作品で起こったことは書いてもいいよねぐらいのバランス感覚。
ああ、縮尺的には何分の1以上表示しないけども確実に乗る、うん、次のメモリーはそこにいるよって話ですよね。
そうなんですよ。あのだから戦国時代で言うと、その誰々っていう武将が何月何日にどこどこからちょっと事務処理的なことで出張的に京都に行って3日後に戻ってきましたって別に年表には書かないじゃないですか。
うんうんうん。
でも、あの、事実としては、あ、これは事実なんだな、みたいなことを、
うん、
ちゃんと挟んでくれる。
なるほどね。
うん。っていうので、すごく楽しくって。
なかなか最近でも数が多いですけど、そういう当たり引くの自体も結構楽しそうですね。
そうですね。だから、僕、今、ガンダムエースで買ってる漫画言うたら、
うん、
今、あの、クロスボーンガンダムゴーストっていう漫画と、うん、このジョニー・ライデの期間だけ。
ほー。
買ってますね。
結構厳選してますね。
うん。まあまあ、クロスボーンガンダムゴーストは逆に、公式なんですよ。
うん。
なので、公式の漫画は一応読んでおこうという。
今、ゴースト言いましたけど、あれは初代があって、ゴーストが続編ではなく、もともとゴーストのタイトルがついてたんでしたっけ？
クロスボーンガンダムがあって、
うん。
で、その後、クロスボーンガンダム系の作品が2作品ぐらい続いての、クロスボーンガンダムのゴーストっていう新作ですね。
なるほど、新作だったんですね。
そうです、そうです。
ははは。
まあ、一応、あれですね、ジョニー・ライデンの期間は、ガンダムがあって、ゼータがあって、ダブルゼータがあって、
うん、
逆襲のシャアより前という、
ほ
う。設定で。
はい。
はいはい。というとこなんですけど、
うん。
ここにね、バースキっていうコードネームで出てくる、
うん。
名前はそのバースキっていう名前でずっと名乗ってるんですけど、
うん。
っていうパイロットが出てくるんですよ。
はい。
で、まあ、めちゃくちゃ強いんですけど、
うんうんうん。
まあ、どっからどう見ても誰もがわかるヤザン・ゲーブルさんなんですよ。
ああ、あのおっちゃんでしたか。
そうなんです。ちなみにだから年代はダブルゼータより後です。
ほう。ダブルゼータ後のヤザン。
はい。
ほうほう。
が出てきてて。
はいはいはい。
あの、ヤザンっていう人はですね、まあ、ゼータガンダムに出てくるパイロット。
うん。
まあ、超強い人で、
うん、
なおかつ戦い方がトリッキー。
うん。
な人。で、最後、ゼータガンダムで撃墜されるんやけども、
うん、
脱出ポットで脱出して、
逃げましたね。
逃げまして、で、漂流して、
うん、
で、漂流したヤザンさんがですね、
うん、
ゼータガンダムのそのまま続くダブルゼータという続編、
うん、
で、主人公たちに拾われるっていう。
あれは、主人公たちに拾われたんでしたっけ？
そうです、そうです。あの、うわ、なんか、脱出ポット流れてきたぞ、結構高く売れるぞ、って言って。
うんうん、
あの、主人公たち、あの、ジャンクパーツ屋さんやってるので。
でしたね。
で、拾うと中からおっさん出てきて。
ははははは。
で、ちょうどその頃、その主人公がいるところに、そのブライト・ノア艦長が率いるですね、うん、アーガマが入港してくるんで。
うん。
で、まあまあ、その、最新鋭のゼータガンダムとか乗ってるわけじゃないですか。
うん。で、ボロボロですよね、みんな。
で、主人公があれ盗んで売っ払おうぜって言ってるところに、うん、そのヤザンが、まあ敵だったんで。
はい。
うん。あの、俺が指揮するっつって。
あ、思い出した思い出した。初めて一緒に侵入してくるんだ、あいつ。
そうです、そうです。
はい、はい。
で、あの、侵入していった時に、そのまあまあ、プチモビルスーツって、うんうん、まあ、作業機械みたいなちっちゃいね、2メートルぐらいのやつで。
あった、あった、はい、はい、はい。
あの、サイグサっていう、
うん、
アーガマのオペレーターやってるおっちゃん。
うん。
を、あの、そのちっちゃいビームトーチみたいな、うん、そのビームサベルの小型なやつみたいなんで、ざっくりやるんですよ。ヤザンが。ならそれ見て、いやいや、人殺すとか聞いてないしってなって。
ですな、ジャンク屋そうじゃないですけどね。
そうそう、主人公たちと、そのヤザンが、うん、まあ、ここもまた敵対して。
はいはいはい。
っていう。で、その後ヤザンはいろいろあって戦いの中で爆発に巻き込まれて。
うん。
あれ、死んだんか？
死んだって記憶ないっすけどね。またあれですよ、確か土木かなんかの、何ですか、ゲゼでしたっけ？
ゲゼで、コックピットが爆発するシーンかなんかが出てくる最後なんですよ。
そうか、あの後出てきてないから分かんないって話でしたっけ？
そうなんです。生死不明っていう扱いだった
し、ヤザン。そうか、確かあの時マント着て、肉食いながらなんかボコボコ殴ってたシーンありますけど、うん、死んだってシーンなかったですね。
そうなんですよ。はっきり死んでないんですよ。
そうか。
で、そのヤザンが、
うん。
そのダブルゼータの戦いから2年後に、
うん、
連邦軍のパイロットスーツ着て普通にモビルスーツ乗ってるんですよ。
そういう話の流れでそこなんですね。
で、名前は変わってるんですよ。バースキーっていう。
ガンダムってなんでみんな仮名好きなんでしょうね。
まあ、バースキーっていうのは、あの、仏さんの名前なんですけど。
あ、そうなんですか、それ。
はい。クズ竜王っていう。
ほう。
名前でも呼ばれますけど。
はいはい。
え、八部衆の一人になるのかな？
そうなんですか、それは。
確かそんなんですよ。
ほう。
うん。
また、ヤザンの風てたに、手も似つかんというか。
どっちかというと亀の人なんですけどね。
ほう。
ヤザン、あの、胸元に亀のタトゥーを入れてるんで。
はいはい。
はい。バースキはね、
うん、
インド神話に出てくる、
うん、
バスケイもしくは、クズ竜王。
ほう。
八大竜王の一人。
ほう。それはちゃんと作品と絡んでるんですか、名前として？
いやー、正直そんなに絡んでないかなと。ま、あの、そのクズ竜王なんで、
うん、
あの、まあ、ま、言ったら蛇なんですよね。
うんうんうん。
うん。なんで、あの、途中で蛇のおっさんみたいな言われ方はしてますけど、
ほ
う。というのが出てきてですね。
うんうん。
まあ、ま、その、割とね、このヤザン・ゲーブルっていう人が愛されキャラなので。
そうですね。ダブルゼータの時にかなりその愛情が溢れてましたよね。ちょっとギャルキャラサイドに強くなりましたけど。
うん、そうなんですけどね。なんでしょうね。よく言われるのが、オールドタイプ最強みたいな。
ああ、言われてましたね、そういえば。
アナベル・ガトーとヤザン・ゲーブルはどちらの方が強いとかですね。
ただちょっと花があるかないかの分で大きく負けてますけど。
というですね。
まあ
まあ。まあなんでしょうね。性格が割と面倒見のいいチンピラみたいな性格してて。
そうですね。結構兄貴肌っぽいですね。あんま軍人とすると確かにそういう意味でもオールドタイプなのかな？
うん。なおかつ、めちゃくちゃ強くって。
うんうん。
まあそのね、ガンダム世界はニュータイプっていう概念がありますけど。
うん。
そういうニュータイプ的なその覚醒した、
うん、
なんかこう何かに目覚めてしまった人ではないにもかかわらずそのなんか覚醒した人と対等以上に渡り合えるっていう、
うん、まあでもね富野さんのシリーズだともうニュータイプ単語必ず出ますけど概念として説明しにくいですよねあれもね
ニュータイプね、
うん、
いやそのそもそもねニュータイプって、
うん、
まあまあ話で出てくるんですけど、
うん、
作品によっても描写が全然違うと思うんですよ。
全然違いますね。
うん。 でね、正直あの、スターウォーズの影響あるでしょ。
スターウォーズの影響、どんな感じに影響があると思います？
あの、フォースに目覚めた、目覚めてないっていう。
あー、フォースか、うん、はいはい。
うん、っていうのは絶対あると思うんですよ。
うんうん。
うん、でね、あの、最初のガンダムの頃ってまだニュータイプっていう言葉自体も、
うん。
なんていうか、ふわっとしてて。
してますね。
うん。旧来通りの戦争をしている人たちの中で、うん、いや、本当はもっとその人間同士って分かり合えるんだよ。
うん。
っていうことに目覚めて、何か、他の人とは違う革新的な能力に目覚めた人、みたいな、扱いやったじゃないですか。
うんうんうん、そう、ていで、そんな感じですね。
なんか心と心で分かり合えるみたいな。
うん。
なんか戦ってる最中に敵同士なんだけども心が通じ合ってしまうみたいな。
ありますね。
うん。のがあって。実際そのニュータイプの定義って、
うん。
戦いの中でもっと超越したところに目覚める人が出てくるぐらいで止まってたのが、
うん。
やっぱみんな肉付けするじゃないですか。後から。
うん、うん。
後付けで。
うん。
まあ、ガンダムですし。
ガンダムですし。
うん。なんで、まあ、あれはどういったことなんだろう、みたいな話になってですね。
うん。
ってなるんですけど、そもそもそのガンダムを作ってる段階で、まあ、監督だった富野義行。
はい。
が、まあ、富野メモっていうのを作ってるんですけど。
富野メモ？うん。
こう、作品を作るにあたって、あれ、まあ、ガンダム打ち切られてますけど。
はい。
打ち切られる前に、まあ、脚本の元ネタとか。
うん。
こうなって、こうなって、こうなります。
うん。
とか、そんなん書いたメモがあるんですよ。
ほー。
で、打ち切られてなかったらこうなってこうなったとか、あとここで何々っていう敵のモビルスーツが出てくるとか。
うん。
で、まあそれはだから結局、打ち切られたから出てこなかったりするんですけどね。
そうですね。
うん。っていうのが書いてあるメモやったんですよ。
うん。
だからそこに、ジュアッグとか、
うん。
ガッシャとか。
ガッシャって何でしたっけ？
ガッシャってね、ハンマーで攻撃してくるっていう設定のモビルスーツで、
うん。
ね、プラモ化もされてないんですけど、設定画だけあるんですよ。
まあ、されないでしょうね、プラモ化、うん。
隕石の向こうからハンマー投げて、
うん、
敵の姿がないけどハンマー飛んでくるみたいな敵が、その富野メモでは第何話で出てくるっていう、のがあったりとかしたんですけど。
うんうん、本当にメモですね。
本当にメモなんですよ。
お
う
お
う。だからそこにその、ビグザムの元になるモビルスーツの落書きがあって。
ああ、でも私もあれですよ、そのラフ画が書いてあるやつは一回見ましたよ。
あ、でしょ？
うん。
で、それを大河原邦夫に渡して、うんうん、大河原邦夫がビグザムの今の絵を描くとかですね。
はいはい。
そういうのに使われたメモなんですけど。
ああ、あれが、あれがそれなんですね。
そうです。で、そこにははっきりとアムロはエスパー能力に目覚めるみたいに書いてあるんですよ。
なんか一気にチンプになりますね。
なんでどうする？テレパシーで通信とか。
うん。
そういう書かれ方してて。
はいはい。
もう単に超能力者なんですよね。
まあでも超能力って言ってもね、映像で見せにくいじゃないですか、あれやっぱり。
なんかね、ピキューンって眉間の辺になんか電気が走ったみたいな。
ありますね。
描写がされると、何かに気づくっていう。
予感とか予兆ですよね。
そうそうそう。なんか気配とか。
ですです。
その、モビルスーツのその走行越しに敵の気配を感じるとかですね。うん、まあそういう話になっていくんですけど。
うん。
これがゼータガンダムの頃になると、
うん、
その宇宙空間で体を使うとか、
うん、
そのものすごく宇宙空間で行動していくと遠い距離を認識しないといけないと。
うん、
例えば500キロ先の味方の船があって、
うん、
みたいなものを感覚的に理解しようという風になると、
うん、
人間の能力もそれに応じて必然的に変容してくるよねと。
進化したスペースの移動的な位置ですよな。
そうです、そうです、
うん。
で、そうなるとどうなるかっていうと、その、目に見える距離とか、
うん、
そういった感じでのコミュニケーションではなくて、
うん、
もっと遠い空間でも分かり合えるようになるとかいうのが、
うん、
ニュータイプの定義ですみたいな肉付けがされてるんですよね、もうその頃には。
描写にも多数ありましたもんね。
うん、最初のガンダムより6年7年経ってますから、その、うん、作られたのが。
はいはい。
その間に勝手な設定をみんな足しとるわけですよ。
うん。
で、そこに基づいてゼータガンダムやってるので。
はい。
全然違うっていう。
そうですね。そうするともう主人公もね、サイコミがあるわけでもないのに、延々とテレパシーで超遠距離通話しまくってますからね。
そうそうそうそう。最終的にあれですからね、なんかいろんな人の気持ちを取り込んで、 そのエネルギーでビームライフルのビーム跳ね返したりしてましたからね。
そうですね。特にダブルゼータがもう物理的にミサイルもビームも全部弾き返しましたよね、あれ。
そうそうそうそう。
なんちゃけ最後、ドーベンウルフでしたっけ？
うん。
なんだかしたっけ、バリアでもあるのかってもう 目に見えてうろたえてましたからね。
そうそうそうそう。
装備上できないことができてるんで。
うん。だからとんでもな状態になってしまうっていうのがあって。
だからスイカバーで死んだね、ゼータのラスボスも、はいはい、なんか知らんけど、女の声が聞こえるとか言うてて見えないけど感じてたわけですが。
そうそうそうそう。だから言うたら、あのシーンなんかで言うと、ジオ、なぜ動かんとか言ってましたけど、
うん、
主人公のカミユの意識が強すぎて、敵のモビルスーツ動かないとか、よくわからないことになるっていう。うん、
あれ、すごいですよね。
うん。まあ、ある意味、ちょっとその、ニュータイプっていうその概念に作品自体が振り回された感あったんですけど、
うんうん、
まあ、これが逆にさらに後ですけど、
うん、
ガンダム X の頃になると、いやいや、ニュータイプとか言ってたけど、あの人らは実はただの超能力者で、
うん、
人間の核心とかとは別枠やで、みたいな話になってたんですけどね。
X は厳しかったな、いろいろと。好きな人は今でも好きで言
う
てますけどね。
そうなんですよね。
うん、
意外と人気はそこそこあるんですけど。
まあまあ、打ち切られてますけどね。
不遇な作品やったんですけどね。
そうですね。でも、どうでしょうね。そのさっきジャス君が言った、まあ歴史が長かった関係で、うん、そのオールドタイプ側の人も結構ニュータイプ系の感覚でもの喋ってる人いっぱいいましたけどね。
そうそう。いや、でね、まさにそこの話がしたかったんですよ。
お、なるほど。来ましたか？
いや、
うん、
途中ね、ゼータガンダムで、
うん、
ヤザンゲーブルがメタスに乗ってた、
うん、
レコアロンド。
いましたね。
はい。あれの存在を、
うん、
なんか感知するシーンがあったんですよ。
ありましたか、そんなんが？
メタスがなんかこう動けない状態になってるのを、
うんうん、
ヤザンが外からこう眺めてる状態があって、
うん、
で、その時にヤザンが女だな、みたいな。
ほう。
で、その中から出てきてたパイロットを、見て何かこう通じ合うものがあって、
うん、
で、ヤザンはそのレコアを連れて自分のところに戻るんですよ。うん、
はいはい、ありました、ありました。
で、その連れて戻られたのをきっかけにレコアはそのエウーゴっていう組織からティターンズっていう組織に寝返るんですよ。
行きましたね、うん。
まあ、その後ヤザンとレコアの接触ってほぼないんですけど。
ないですね。確かに続いた記憶ないですね。
なんですけど、あのシーンが僕すっごく象徴的やと思うんですけど。
おー。
要はね、その主人公とか、
うん、
そのカミーユとか、
うんうん、
あの辺でやってることって、その宇宙空間で、その体を使うとかいうことによって能力がこう変わっていく。
うん、
っていう以上のことやってたじゃないですか。
ちょっとね、スーパーサイヤ人的に伸びまくってますからね。
そうそうそう。だからまあ、モビルスーツって言っても、まあ、ロボットですよ。
うん。
ロボットの全身から紫色のオーラが、ブワーって出たりとかですね。
出てましたね。
うん。最後ダブルゼータなんかもうエネルギーないのに、なんか気持ちのエネルギーだけで、ハイメガキャノン撃ってましたから。
しかも太くなってますからね、最後。
そうそうそうそうそう。
ハマーもハマんでしょ。いや、それ、防げないでしょって話ですから。
頭のバズーカがね、もうエネルギーないのになぜか撃てるとかですね。
うん、そうそうそう。あれ、口論しながらエネルギー増大してましたからね。
そうそうそう。それは宇宙空間で体を使うことによる変化じゃないでしょっていう。
いや、もう物理的に機械に影響してますから。
うん。で、そういう意味でいくと、そのヤザンは、うん、その、モビルスーツを扱うっていう、その宇宙空間での戦闘がものすごく優秀な人なんですよ。
そうですね。
うん。モビルスーツで格闘するとか。
まあ、本当なんか、オールドタイプのそのトップステータスって感じですよね。まあ、もうそんなに。
いう描写されてるんですけど、
うん、
その、ニュータイプの概念からすると、
うん、
そのヤザンのその、空間認識とか、
うん、
空間を把握する能力が高いからこそ、
うん、
その、メタスのその動きとか雰囲気とかで、これは女かって気づいたとかですね。うんうん、そこで何かこう動きから何かを読み取るみたいな能力で、
うん、
こいつは連れて行ってもらいたがってるって思って連れて行ってたわけじゃないですか。
まあ今言うとあれですね、車とかの運転見ても女性かなみたいな感じのさらに上の行きってことですかね。
そう、それってそれこそニュータイプでしょって思うんですよね。
そう、だから一個上に行きかけてるんですよね、感覚が一つ。
そうです。で、他のキャラクターってそういう描写ないんですよ。
ないですね。
なんかいきなりもう超能力なんですよ。
ヤザンは比較的あれですよね。結構野獣系というか、本当に慣れたベテラン軍人の、
うん。
いける、なんかその一個上の感覚に近そうなところの雰囲気もキャラと合ってますしね。
うん。だからこう野生の感みたいな言われ方しますけど。うん、だからそう考えると、ちゃんとニュータイプになりつつあるのはヤザンであって。
はい。
それこそ後の X とか。
うん。
そういう作品で言うように、アムロとかカミーユとかジュドーとか、
うん、
あの辺って超能力者だけじゃないのっていう言われ方もあるわけですから。
まあ、毛色が全然違いますからね。
うん、そう考えるとは、オールドタイプ最強みたいな言い方って実はヤザンに対してはおかしくって。
うん。
うん。いや、むしろ野山こそニュータイプみたいなものの概念に沿った描写されてるんじゃないのって思うんですよね。
なるほどね。でも、あとは、さっきの言い方言うと、その、今、野生の勘とかも、その、第6巻の上ぐらいまで行った軍人が、疑似ニュータイプ機能に近いものを備え付けかねたとこまで来た？
いや、その、X の話からすると、
うん。
いや、ニュータイプ能力って、だからエスパーでしょって話なんで。
もうなんか、一気になんかガクンと落ちますね。
うん、だから別にそれ、どうでもよくって。
うんうん。
で、むしろその作品のテーマに沿った形でいくと、その能力が伸びていくに従って、いろいろ変わっていくよっていう描写がちゃんとされたので、野山ぐらいなんですよね。
そう、私はいないですね、あんまり。
うん。で、ジョニー・ライデンの機関に出てくるヤザンは、
うん、
ちょっとその毛があるんですよ。
お、嬉しいじゃないですか、見てて。
そうなんですよ。だから、ヤザンは、なんかこう、超遠距離射撃を、雰囲気で避けよるんですよ、
うん。はいはいはい。
で、ってなるんですよ、周りが。
うん、
で、それって、ちゃんと、ニュータイプというか。
うん、
だから、ジョニー・ライデンに出てくるヤザンはニュータイプに見えるんですよ。
見えますね、その話なら。
うん。で、かつ、そういう風に描写されてる人がヤザンだけなんです。
ほー。他にはいない。
他にいない。
うんうん。
他には超強いパイロットしか出てこないですよ。
うんうんうん。
そういう意味で、なんかアークパフォーマンスっていう人はなんか、そこの部分を、同じ目線で見てるなって思って楽しいという。
うん、ああ、いいですね、その目線。確かに見ててみんながその共感できるぐらいまでのちょっと落とし込みができてるわけですもんね。
うん。ただまあそのね、もちろんそのヤザンゲーブルといえばオールドタイプ最強って言ってる人からすると、
うん。
ヤザンってそうなのっていう扱いですし、
ああ、難しいですね。
うん。その辺がね。
うんうんうん。
うん。だから、僕はその正直そのオールドタイプ最強って言ってる人に対しては、
うん。
いや、レコは連れ帰った時何よって思ってるので。
確かに説明つかん分がもちょこちょ出てますね、
うん。そもそもの映像からだけで行くと、そういう発言出てこないと思いますけどって。
うん。
思ってるので。
はいはい。
うん。そういう意味では、ちょっとアークパフォーマンス作品読んでて楽しいという。
すごい近しい感じがしますね、感覚に。
そうなんですよ。という話でした。
なるほど。
人々の価値観が多様化した現代では、多数の法令が制定され、かつてないほどに法的紛争が多発しています。しかしながら弁護士が皆様にとって身近な存在であるとは言えません。現実の裁判に対する弁護士としての見解や架空の事例に対するケーススタディなどを通して弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的とした番組、それが弁護士放送なのです。
弁護士放送。